おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト1109回をお送りします。12月19日の木曜日朝10時39分です。昨日ですね、例の東中野にあります雑談というですね、これを先に言えよって話ですが、終わってから言うというね、ポッドキャストの聖地なるところにお邪魔して、夫婦関係学ラジオの鶴田敦史さん、通称敦さんとコラボでお話をしてきました。後日それもアップされると思いますけれども、まずはですね、いや良かったなと思いました。シンプルに、なんと言いますかね、すごい独特のバーで、発想としては多分まずポッドキャストの人たちが収録できるように、まあ、相当設備が完備されてるんですね。整備されているんですよ。で、その収録用の部屋がありまして、まあ、多分かなりの防音なってると思うんですけれども、まあ、そこに、非常に高そうなマイクと、そのミキサーっていうんですか。まあ、なんかこう、私はちょっといじりたいとは思わない、難しそうなものが、なんかピカピカ光ってるやつが並んでおりまして、それをいじるとなんかいい具合になるらしいんですね。それは最初からいい具合にされてセットされてるわけですが、そこで喋ればいいと、空中に浮かんでるマイクに向かって喋ればいいわけですよ。素晴らしい環境で、大変こうその環境にで久しぶりに喋れたということが非常に、昔ね、ラジオの商業ラジオの番組で喋ったことって2回ぐらいあるんですけど、もっとすごい設備だったんですけど、当時はまだその価値がよく分かってなかったんですね。私ポッドキャストやってなかったから、自分でやるようになって、あ、これはこういう環境がどれほど恵まれたものであるかということをですね、痛感しまして、倉沢慶三さんと、グッドバイブス TV というですね、これはグッドバイブスファクトリーという倉園さんの主催されているコミュニティで、オンラインコミュニティでも、流れてるんですけど、そのグッドバイブス TV の収録の時、倉園さんはやっぱり音を、音楽やってた方だけあってですね、方だけあってなのか知りませんが、音のどういう風に撮れるかということにはかなり気をつかれる方で、それやっぱり結構大変じゃないですか。大変というのはつまり、ズームでオンラインで喋ってるのとは、随分違う能力がかかるわけですね。ということは、それだけの価値があるはずなんですよ。ということは、これをやるのは、それをやれる設備が揃ってるというのは、大したことだわけですよね。非常にその辺を、痛感いたしまして、昨日はそこで喋ってきて、まあ、バーになっててですね。まあ、要するに素人ラジオを聞けるバーですよね、これはね。当然そこに人呼びますよね。ポッドキャスターがやるときにはね。こういう、そこでワンドリンク飲むと、バーはまあ、潤うのかわかんないですけど、ワンドリンクぐらいじゃ潤わないかもしれませんが、そういうことなんだろうなって思いまして、なるほどなぁと思ったんですよね。別にほら、バーとかってよくラジオとかかかってたりするじゃないですか。僕はよく知りませんけれども。それが別に、ポッドキャストであって、いけないわけではないというか、ポッドキャストの方が人を呼ぶ理由にはなりますよね。だから、なるほどなと思った、という次第なわけですよ。で、一般の人も入れるんですよね。だから、ますますですね、まあ、うまいこと、いけば、うまいこといくんじゃないかと。初期投資がかかりますけどね。そんなところに行ってきて、まあ、これは、要するに余談なんですけれども、いろいろとまた、考える機会があってよかったなと思いました。ますます自分はですね、この3ヶ月チャレンジと、精神分析的ホニャララをやっていくっていう方向に、意識を向けていかざるを得ないなというのも改めて感じまして、まあ、要するに頑張ろうと思ったってことなんだけど、端的に言ってしまうとですね。タスクシュート総決算もありましたから、まあ、2025年はですね、J 松崎さんと大橋悦夫さんと、まあ、協力していろいろやれることはやっていきたいとは思ってるんですけど、それにも少しは、僕も、なんていうんですかね、こう、精神分析的なものをですね、こっちに入れていこうと思いつつ、そっちはもう入れられる分だけっていうことですよ。 ごく薄くなってもいいから、まあそれだったら今までも入れてきましたけども、そういう方向を模索しつつ、まあサンチャレも、あるいはこのポッドキャストもやっていこうと思ったわけですね。で、まあ一番思ったのがまずこのメンタルを取り戻すってやつですよね。これは非常に簡単な話でして、私の信じるところではね、まあ昨日喋ったわけですよ。アツさんとね。例によって例のごとく何も考えずに言って、何も考えずに喋ってて、しかもですね、これは僕ちょっとうっかりしてたというか、うっかりも何もないんだけど、これは更年期障害ってやつなんでしょうね。言ってて恥ずかしいんですけど、顔がほてっちゃうんですよ。ちょっと暑いところに入ると、足冷えてんのに頭がめちゃくちゃ熱くなってきて、普段は何も考えてないって言ってて何も考えてないんですけど、これがですね、本当に何も考えてない状態になっちゃうんですよね。きっとだから何喋ったか何一つ今思い出せないんですよ。まあこれもそんなに驚くようなことじゃなくて、いつもそうなんだけど、それにしてもすごいんですよね。言ったことすらしっかり実感できてないんですよ、実はね。現実検討がすごい怪しくなってて、あれは夢だったんだよって言われると、うん、そうだよねって感じがするぐらいの意識への残り方の、希薄さなんですよね。なんか普段は頭が真っ白になるって言うじゃないですか。だけど違うんですよ。照明がオレンジ色だってせいがあって、頭が真オレンジになってたんですよ。なんかオレンジしか、頭脳内にはオレンジしかありませんみたいな、そういう感じになってて、ね、顔赤いですよって言われてたんだけど、顔赤いっていうかオレンジだよねみたいな気がしていたわけですよね。で、何言ってんだかもう全然自分で喋っててわけわかってなくて、もう聞かれたことに、とりあえず、口が、だから口から出まかせですよ。まさにね。そんなことを喋っていて、多分いつもと何も変わらないんじゃないかとは思いますが、問題なのはこの顔のほてりって結構不愉快だってことなんですよね。考えられないのは別にいいんですよ。考える気は最初から別にないんで。ただ、ほてるのはね、これは嫌ですね。だからネッククーラー持ってきゃよかったなと、この寒空でネッククーラー持ってくって発想が全く思い浮かばなかったんだけど、ネッククーラー持って行ってれば少なくともほてりはなかったよねっていうのがね、まあ年は取りたくないというありがちな話なんですけど、本当にね、びっくりしますよね。最近本当に簡単にのぼせてしまうんですよ、風呂入ってでもね、簡単に。どっちかというとこれは女性がっていう風によくネットとかには書いてあるんだけど、僕は思いっきりハマってますね、これね。51歳にして、これはね、全然愉快ではないですよ、本当に。とにかく顔だけ熱くなるっていうね。だから何を喋ったのかはよく覚えてないんです。終わった後に喋ったことは覚えてるんですよ。やっぱ耳のやつ外すから一気に熱取れていって、まあまあ少しほてってるんだけど大体大丈夫な状態にすぐなるんですよね。で、まあその後喋ったことの方がよく覚えてるよねっていうぐらい覚えてなかったりする。で、その働くメンタルを取り戻す話なんですけれども、働くメンタルはあるんですよ。取り戻すっていうのはデフォルトでっていう意味なのですね。で、まあウィニコットの言葉になってしまいますけれども、グッドイナフでいいんですよ。グッドイナフで、私たちはグッドイナフマザーに育てられたグッドイナフ人間であれば、多分働くメンタルを持ってるんですよ。これだけの話。働くメンタルがないっていう時は、多分、見失ったか、このグッドイナフな、グッドイナフっていうのは素晴らしいって意味ではさらさらないですからね。すべての人はグッドイナフですから。で、すべての母はグッドイナフですから。ちなみに実母って意味じゃないですからね。いや、そうじゃないだろうっていう話が社会側にあるのは存じてます。そういう意味ではありません。でも、例えば皆さんは、これはグッドイナフです。なぜならこれを聞いてられる。これを聞いてられるということはグッドイナフマザーに育てられたはずなんですよ。どんな育ち方をしたとかではない。親が厳しすぎたとか、あんまり良くなかったとか様々あると思いますが、グッドイナフはいいって意味じゃないですからね。いいとか素晴らしいとか、健全だとか健康だとかはどこにも入ってないんで、ただグッドイナフなだけなんで、それで働くメンタルは取り戻せる。ただし、取り戻すということを言うってことは、見失うことはどうやらあるらしい。例えばもうすごくよく打つ気分でどうしようもないって時には、働くメンタルはどっか行っちゃってる。だけどこれは改めて手に入れたり、高いモチベーションを モチベーションを維持したり、ゴールを目標を設定して PDCA をやっていくといったことはさらさら必要ございません、私の考えでは。というかメンタルを PDCA するのは言葉を選びたいところですが、メンタルを PDCA するのは私だったら選択しません、絶対にです。言葉選びました、私だったらだからね、他の人はともかくとして、私だったらPDCA をメンタルには絶対適用したくありません。メンタルは良くなるもんではない。メンタルとはもともといいものです。グッドイナフです。グッドイナフから上を目指すのは私はごめんです。メンタルのレジリエンスとか、そういうものを高めるとか、高い思想性を維持するとか、そういうのはまっぴらごめんです。絶対嫌です。というのが僕はグッドイナフだと思う。だから私に働くメンタルは十分にある。働くメンタルと稼ぐメンタルは全く違います。また、ちょっとここは微妙なんだけど、働くメンタルと会社に勤めるメンタルも大きく違います。働くメンタルを持ってるということと、実際に働きに出かけるということは、はっきり言って関係ないです。関係なくはないけど、なんていうのかな、こういうの、なんていうんですか、従運条件とか必要条件とか、そういうものを満たすためのものではありません。働くメンタルを持ってる人が、例えば、専業主婦の方とかがね、でもあんまりものすごくバリバリやれてないんですよ。いいんですよ、そんなことは。働くメンタルを持った専業主婦の人が、あ、ご飯用意しなきゃなと思ってる。もうこれでいいんですよ。これができればグッドイナフです。そしてこれが僕が思う、価値マックスってことなんですよ。価値マックスは価値マックスなんです。でも、そうは感じられないとか、そういうのは一旦置いとくとして、とにかくグッドイナフなんだよってことですよ。働こうと思えば働ける。全意識に働くという意思がある。それでもう十分、今発揮できてなくてもいいんですよ。無意識に行っちゃったっていうのはあれです。無意識は、最近読んだすごい、上田勝彦さん、勝久さんが、訳されているオグデンのいい本にあれ書いてあったんですけど、あれです。不安には色もなければ形もなく、姿もなければ、要するに不安っていうものは知覚できないよという話です。知覚できたらもうそれは不安ではないでしょう。知覚できないものを知覚したら変ですから。現実検討書いてるじゃないですか、それじゃ。無意識にあるんですよ、不安は。だから私たちは心臓がドキドキして不安だみたいな、それは心臓がドキドキしてる段階で、すでに完全に身体感覚を持っちゃってるから、不安ではなくて、不安によって心臓がドキドキさせられたものを知覚してる。だから、知覚が発生してしまって、自覚があるってことは、すでに手遅れだってことなんですよ。不安は手遅れだってことはないんだけど、すでに事後だってことなんですよ。ことは終わったんだ。不安はすでに駆動しました。その駆動によって、あなたの心臓がドキドキしました。それを私は、あなたは知覚したんですと。それはだから、知覚したものは不安ではなく、不安の結果なんですね。これとよく似ていて、働くメンタルっていうのもそういうものに限りなく近いと思うんですよ。持ってるものであり、意識しようと思えば意識できるっていう状態。なくなってしまったらもうそれは無意識にいっちゃってるんで、なんていうのかな。事後なんですよね。それは結果なんですよ。もちろん出てきた場合も結果なんですけどね、ある意味ではね。これはもう、それを取り戻すための3ヶ月チャレンジなんですね。それを私は提供したいと思っていて、なぜこれを言ってるんだろうと一生懸命考えながら、昨日考えてないんだけど、喋りながら、ふとこのことがずっとこう、オレンジ色の頭の中に点灯してたわけで、オレンジ色の中に点灯してても大して見えないんだけど、まあブリンクしてたわけですよ。なんかこう、しきりに働くメンタルと精神分析のことを僕は頭に置きながら喋ってるなと思ってたんですよね。まあ、夫婦仲、アツさんは夫婦関係学ラジオの方で、まあ、ご夫婦のね、特に夫側から見た妻が口聞いてくれない。別居状態になった。いつも機嫌が悪い。向こう向いて喋るとかね、そういう話。僕だったら働くメンタルゼロになっちゃいますね、はっきり言って。私はそういうのに極めて弱い人間なんで、うわ、もう絶対働けないわ。その状態で働こうという発想がないわっていう感じなんですよ。つまり働くメンタルが、まあ、このようなこととても密接に絡んでると思うんですよ。変な言い方になっちゃってますけどね、今。 なんでなんだろうと思ったんですよ。働くメンタルが、見失われているときに、私は何が起きてるんだろうと。夫婦関係学的に見ると、そこは夫婦関係に何が起きてるんだろうを見るんでしょうけど、私はやっぱり、こういう時の私のメンタルは一体どうなっちゃってるんだろうを見るんですね。で、私にしてみると、結局母子一体で出来上がってるというか、母子一体を内在化したのが私の心なので、まあ、母にそっぽを向かれてるっていうものが私の心の機能を壊していくんですよね。なんていうんですかね。機能不全に陥らせるわけです。ただ苦しく言えば。この機能不全状態になると、働くメンタルというものはもう全く出てこない。稼ぐメンタルなんかとんでもないと。でもね、ここはまた変なんだけど、稼ぐメンタルだけ出てきちゃったりするんですよ。いや、もう働けないから稼ごう。みたいなね。つまりこれは万能空想に逃げてるわけですけど、働けないんだから2億円稼ごうよ、みたいな。このわけわかんない発想になりがちなんですよ。僕はよくなる。こういう転倒が起きる。働かずに、金を稼ごうと。2億円手に入れれば、奥さんがずーっと不機嫌でもなんとかなるっしょ、みたいな。非常に病んでますよね。このような状態に陥りたくない。陥った人の肩を持ちたい、みたいなところがありますね、私にはね。陥ってしまった人に非はないと思ってるんですよ。だって私陥りがちなんで。いや、良くないのかもしれませんよ。普段の言動がなってないから奥さんが不機嫌になるとかね。あると思います。あると思うけど、非はない。それは非ではない。何かをしくじってるに過ぎない。そのしくじりがそんなに絶大な影響を人生に与えてほしくないし、与えてほしくないと思ってる人はいっぱいいると思ってるんです、思うんですよ。だから、そういうことがあったとしても、あるんだけど、そんなことは。あったとしても、働くメンタルは取り戻せる。壊れたわけじゃないから。まあ、仮にやや壊れかけたとしても、取り戻せます。どう取り戻すかっていうときに、やっぱり母子の内在化であるならば、やっぱり母子が内在化され、形成され内在化された頃に意識を向けていくしかない。そうすると過去のことを自然思い出すことになると思うんですよ。昨日、アツさんとトラウマをどう扱うのか、ノラカウンセラーでは難しいんではないかみたいな話があって、その通りだと思うんだけど、トラウマをダイレクトで扱うことは、扱わなくても必ずしもいいと思うんですよ。最近の CPTSD みたいな話になってくると、あるいは複雑性トラウマみたいな話になってくると、そこをどういうふうにアセスメントするかまで、民間で考えてしまうのは行き過ぎだと思うし、そこまで行く必要がないケースは多々あると思うんですね。トラウマがあったとしてもですよ。これは松木邦弘さんの、トラウマ、精神分析的なトラウマのアプローチかな。なんかそういうような本にシリーズのね、あった一節なんですけども、トラウマというものがあったからコンテナが、心のコンテナがですね、母子の一体の心が機能しなくなったのか、それともそもそも自己愛的な投影をしすぎていて、コンテナに乗せきらないものを抱え込んじゃっているのかを、一発で見抜くような方法はないっていうようなことが書いてあるんですよ。これ趣旨ね。引用ではないんで、不正確ですけど、趣旨です。私もそう思うんですよね、やっぱりね。ここをまして、野良の人、私みたいな人間が、アセスメントできっちり判別するっていう方向に、あんまり過剰にこだわらない方がいいんじゃないかなって思うんですよ。災害にあってどうのこうのっていうのはまた別なんですよ。そういうはっきりしたもの。そうではないもの。慢性化した、まあ、両親とか家族がひどいですと。言った場合に、でも、例えばですよ、そういう方が、まあ私だってそうだと思うんだけど、そういうね、お母さんがひどいこと言われたんです、もういつもそうで、みたいな話があったとき、そういう夢を見たことだって、そういう人にはあるでしょう。これはサイキックリアリティですよね、完全に夢なんで。僕が言いたいのは、家族が攻撃してきているのは全部夢ですって話じゃないです。夢も追加されましたよね、と。夢も追加されたっていう言い方は本当は不正確なんだけど、この際もう、ちょっと話を簡単にするために、体験プラス夢が追加されてますよねという話をしたいわけですよ。何が言いたいかというと、本当にあったことが自分の心に 害をなしているのか、本当にはなかったことなんだけれども自分の心には害をなしているのかをきっちり判別する方法なんてなかなかないんじゃないかってこと。私こういう光景を最近意識するようになったんですよね。突然扉が閉まるんですね。突然目の前に、おでこにぶつかるぐらいのところにバンと扉が閉まるんですよ。僕の見捨てられ不安の象徴的な光景の一つはこれなんですね。2歳かその辺だと思うんですよね。ちょろちょろ母の周りをまとわりついていて、うるさく感じた母がトイレの扉をバタンと閉めたんだと思うんですよね。そうすると私の前で母にくっついていきたい私に扉が邪魔をする。その扉が本当に目の前に迫ってくる。で、私多分相当泣いたんだと思うんですけれども、覚えてないし、この光景果たして本当にあったのか、夢じゃないのかって言われると困る。だって2歳児ですもん。覚えてるわけがないじゃないですか。僕の場合2歳児で明快に覚えてる光景って3つぐらいあるんですけど、その3つの中にこれはないんですよ。ただじゃあこれはトラウマになりましたか。おそらくこれがあまりに累積されれば、いわゆる複雑性トラウマのようになったと思います。であれば、じゃあこれは自己愛による投影と言うべきなのか、それとも現実にあったトラウマと言うべきなのか、そんなことわかんないですよ。外側に現実としてこれを体験したのか、それともこういうことがあってほしくないという光景の象徴なのか、そんなことわからないですよ。わかるわけがないと僕は思うんですね。僕にわからないんだから他の人にはわからないですよ。でも正式の人が必死になってくだされば、もしかすると何とかできるのかもしれない。でも私はそこにそこまで注力してもらうほど、私はこのことで私結構、結局私の人生に大きな影響をこういうことが与えているんだけれども、だけれどもですね、だからといってこれを分析して何時間もかけて、多額の金額を払ってまでやりたいかというと、そんな気はないです。全然。つまりそういうことなんですよ。で、昨日、アツさんとの対話の中で自己分析って言葉も出てきたんですけど、こういうのを佐々木さんは自己分析できるんですねっていうような話をされるんだけど、そんなことではないと僕は思うんですね。自己分析なんてできない。僕の言ってることは全然自己分析の範疇、まあ、自分で分析してるっていうのを競技に捉えればそうなるのかもしれませんが、やっぱりこれはですね、3ヶ月チャレンジとか、松木さんの本やたら読むとか、事柄の中でこういうところに行き着いたのであって、決して自己が分析してきた結果ではない気がするんですね。だから私は昨日もそうなんだけれども、口から出まかせを喋るようにしてるんですね。口から出た通りに喋り、普段あんまりいろいろなことを考えずメモも書き留めないわけですよ。そうしないと自己分析みたいな世界に入っていくような気がするんですね。そしたら多分この光景出てこないんですよ。やっぱりこの光景は不意に出てきたものなんです。作り出されたものなのかもしれないし、無意識にあったのかもしれないんだけど、とにかく不意に出てきたものなんで、そこが大事なんで。やっぱり3ヶ月チャレンジの方といろんな話をしていくうちに、自分の過去へと舞い戻っていくし、傾向がかなり強いんですよね。そういうことを昨日、つくづく思い出させられた大きなヒントがあったなと思うんですよ。やっぱりこれ、アツさんと喋ってるから出てきたのであって、自己を分析して掘り当てるなんてことが、私にできるとはとても思えないんですね。そんなことをしたいというモチベーションが、いまいち湧かないんですよ、やっぱりね。いくら自分について知りたい。だってこれ、本当に真相がわかるっていう保証は、ここにはないじゃないですか。思い出そうとするっつったって、それは思い出そうという対象があっての話で、2歳児のことを一つ一つ思い出していくワークとかはしたくないですよ。何にも出てこないかもしれませんからね。嘘っぱちばっかり頭の中ででっち上げちゃうかもしれないし、そういうことをわざわざしたいと思わない。聞かれるから答えられるってやつであって、何かのやりとりの中にあるから出てくるって話なんですよ。3ヶ月チャレンジで目指してるのは、いつもそれなんです、私は。もう極力ですね、質問も深掘りしたくないなって思うし、隠さずに全部言ってほしいとも思わないんですよ。だって我々は捏造することができますからね、脳ってのはね。一番いいのはリラックスすることなんだってやっぱ思うんですよね。リラックスして、弛緩して、緩めて、不意に出てくること。それはちっとも大事そうには最初思えないんだけど、大事なんですよ。物の本にやたらと書いてある通りなんですよね。それが大事なんですよ。 なんでそんなのが出てきたんだろう、それに何か意味あるかなっていう程度のものを口にできるかどうかが、昨日も同じような話いたしましたが、それを口にできるかどうかがポイントだと。口にできないと筆談になりやすいんですけど、まあ筆談でももう僕はいいと思うんですよね。口にできないと物に書く。物にも書けないってことが、つまり思い出せないってことであることが多いんですよね。物に書く。できれば口にする。口から出まかせる。出るに任せる。そうやってれば、いつか大事なことに必ず不意には突き当たる。そのための私にとってはですよね。そのための手づるが精神分析なんですね。精神力道と言いたいところなんですけども、手づるなんですよ、これは。これを使って東映同一化とは何なのだろうとか、変異って何なんだろうとか、変異性恋愛ってどうして起きるんだろうとか、トラウマとかいうものは何なのかと、コンテナってどういうもので、ベータ要素って何なんだろうと、いいんですよ。わけわかってなくてもいいから、エディプスコンプレックスについて喋る、妄想分裂ポジションについて考える、っていうことを近いなと思ったらためらわずにやる。これってもしかしてこういうことなんじゃないだろうかって思ったら、ためらわずに自分のものとして適用して考えてみる。辛くなったらそこで引き返す。しんどくなったら深入りしない。繰り返し繰り返しこういうことをやっていればですね、いろんなことが、想像できないほどいろんなことが、必ずしも辛い記憶ばっかりじゃなくて、結構穏やかな記憶も含めてですね、いろんなことが出てくるんです。自分の風景ですよね。そういう体験的風景が出てきて、これについて、こう、夢の中を歩むように人と喋っていれば、まあ、この場合私がその役をやらせてもらうんですけれども、夢の中をまどろむように人と話していればですね、不意に何かが戻ってくる。その時にはすでに、アタックメンタルはいくらかは取り戻されてると思うんです。この先は長いかもしれないけれども、少なくともいくらかは取り戻されていくと思うんですよ。なぜなら、こういうふうにして人は生計を営んで生活を営むものだし、仕事をするものだからですよ。とても信じられないという方が多くいらっしゃるのは、これを聞いてくださっている方の中にもですね、とても信じられん。働くのはもっと殺伐としていて、なんか荒涼としていて、ヒリヒリとしていて、もうとてもじゃないけど、そんなね、なんかこう海岸歩くような気分で働けないですよって言われるかもしれませんが、働くというのは私はやっぱり最もというのかな、僕にとってはそれはそういう風景に近い中で働いているのが実際だし、そうすることは可能だと思うんですよね。それは恵まれてるからだって言われればその通りなんだけど、その恵まれているっていうことの意味がですね、恵まれてるとは何なのかって考えると、今のような話に舞い戻っていくしかないんですよ。恵まれてるというのは決してお金に恵まれてるとか、人間関係に恵まれていれば、必ず恵まれた働き方ができるってものでは全然なくて、なぜなら私は30代はヒリヒリしてたんです。この話は、タスク主導総決算2014-24で、12月14日にお話ししました。僕は30代には仕事しつつヒリヒリしてたんですよ。今と何も変わらないですよ。人間関係は。大橋悦夫さん中心でね。あるいは家族がうちにいて、その家族構成も何も変わってない。まあ、途中からかな、娘が。でも娘だって30代の後半にはもういましたしね。だから、何も変わってないんですよ。人間関係変わってない。でも、恵まれているって意味では、今の方が恵まれている感じはします。はためから言えばそうでしょう。でも、例えばお金回りにしたって、当時の方が今よりも良かった時期はあったんですよ。だから、今の方が恵まれているのは人間関係とか収益とかやってる仕事の内容云々じゃない。内容は近いですもん。今やってることと当時やってたことと比較しても、そんなに劇的に、当時は建設現場で働いてましたとかではないんですよ。当時は満員電車に毎日乗っていて会社にいてましたってわけでもないんですよ。働き方は変わってないんですよ。でも当時はそれこそ荒涼としている感じはありましたし、まあヒリヒリはしてました。殺伐とはしてなかったけど。今は全くないです。本当に海岸歩いてるような感じです。この差は私のメンタルの違いであって、環境設定の違いでは全然ないんですよ。住んでたところが埼玉か神奈川かの違いで、そんなに劇的に違うんだったら、みんな神奈川に呼びますよ。埼玉で働いていたからそんなひどいことになってたんだってわけでもないんですよ。 海は見えなかったけど、海さえ見えれば仕事が、海岸歩いてるような気持ちでできるとかいう話ではないからね。当然ですよ。そういう問題ではないんです。働くメンタルが戻ってくるというのは、私たちがもともと持ってるものを機能させるだけでこと足りると思うんですね。そのメンタルがもともと持ってるものを機能させるっていう表現を取っただけでも私の頭にはコンテナーのイメージがあるんですよ。そういう言葉がある。つまりコンテナーって言葉が必要なんですよね。私からすると。パーソナリティ障害の症例とか発達障害とはこうです。忘れ物が多いです。集中できませんみたいな話をしておいて、それに対する行動変容とか、身体に働きかけるというやり方には何かが不足している感じがするんですよ。そうしてもメンタルは戻ってくる可能性は十分あるんですけれども、その場合メンタルとは何なのかはないじゃないですか。あるべきメンタルとそうでないメンタルというものがあるとするならば、なぜある種のメンタルの状態であっては、ある意味では不都合なんだろうって考えられないと困るじゃないですか。なぜ集中できなければいけないのか。それは結果ですよね。集中するメンタルというのはその手前のところにあるはずで、そのモデルが症例診断という考え方、あるいは、ライフハックでもいいんですけど、という考え方には欠けているような気がするんですよ。集中できたかできないかだけが問題になってしまっていて、集中する能力が、あるいは集中するやっぱりメンタルといいですよね。心的機能が機能できる状態にあるのかないのかっていうのが必要だろうと僕は思うんですね。集中するために必要な心的機能なり心的状態ってものはどういうものであるべきかっていう議論が、よしあしをそこまで言わないにしてもですよ。そういう心的状態のあり方というものが、なぜそういうふうにあることが良いのかと。やっぱり一応良いのかと。超える必要があると思うんですよね。なんでそういうふうに機能すると良いかというと、解毒できる。例えば、心的機能の一つの重要な機能として。解毒とは何かと。ひどいメールをもらったと。それは毒を持ってる。悪意がある。そういうように読める。そういうようにしかもう読めない。そうなると働くメンタルは損なわれる。なぜならば、心が機能しなくなってるから。では、その解毒って何がやってくれるのか。内在化した母親なんですよ。内在化した母親的な心というべきなのかな。それはどういったものなのかというと、おしめ濡れてて気持ち悪かったのねっていう、これが解毒ですよ。これが何らかの形で伝わればいいわけですよ。私たちが心の中に内在化したのはこれなんですよ。ああ、このメールは厳しすぎるのねと。大丈夫、大丈夫と。これが言えるってこと。自分の心の中でですね。そして言った言葉がこっちに伝わるってこと。こっちどっちだよって話ありますが、こっちに伝わるってことですよ。そこを、いやもうどういうメールが来ようと、仕事なんだから返すんだよっていうやり方もあるでしょうけど、これは解毒になってない。だから、複雑性 PTSD だったり、累積型のトラウマになっちゃうわけですよ。毒がそのまま残るんで。毒とは何なのか、それはわかんないです。メールが厳しすぎるのか、それとも自分が自己愛が強すぎて、このメールが厳しすぎるように読めてしまうのか、その二つをどうやって分けるのかってことに、過剰にこだわらなくていいと思うんですよね。メールである間は。これが犯罪に巻き込まれたってんなら話は別です。が、これが仕事のメールであるならば、どっちだっていいじゃないですか。あなた甘えてるんだよって言われる話なのか、それともこのおっさんが厳しすぎるよって話なのか、いいじゃないですか、それは。どっちだって。中間にしといたらいい。でもこれは解毒できる話だ。と思うんですよね。おしめ濡れたぐらいで騒ぐなんてあなた甘ったれてるのよっていうべきなのか、おしめをちゃんと変えてくれないってことの方が問題なのか、ケースバイケースですよね。どっちだっていいじゃないですか。まずやることは、こんなおしめではあなたは死んだりはしない。あなた致命的なことにはならない。赤ちゃんなんでね、おしめが重い。ダメだ。もう人生絶望だ。なるわけですよ。しょうがないですよ。おしめって言葉知らない。これは古い言葉か。おむつね。むつって言葉を知らないんだから。それをお母さんが変えてくれるってことも知らないんだから。で、何よりも問題なのは、それが決定的で致命的な問題を引き起こさないってことを知らないんですよ。赤ちゃんはね。 この時の情緒にもう引きずり戻されるような情緒状態であっては仕事にはならないってことですね。だから解毒ってものが必要です。解毒するのは母親です。もちろんそれは実際には父親かもしれない、実際にはお姉ちゃんかもしれない、実際にはいとこのお兄さんかもしれない、だんだっていいんですよ、そんなことは。それを環境としての母親というコンテナが解毒するべきポイントなんですよ。その時に適切な言葉というものが与えられる。これを解釈というんですよ。カウンセリングの世界ではね。あなたが困ってるのは、おむつが濡れてるからだ。これは解釈です。まず、子供は訴えます。グワーって訴えます。あなたのそのグワーは、おむつが濡れてるってことだね。っていうのが解釈ですよ。この解釈ってことが、解毒でもあるわけですね。その体験を、出ていくということは、今のような話、それ自体を外側から客観的に会話しただけでも、私は自分に思い当たる部分が出てくるはずだって思うんですよ。例えば私にとってのドアがバタンがそれですよ。つまり、カウンセリングっていうのは私がそのドアがバタンの話を直接扱い、直接解読し、直接解釈してくれたりするのかもしれないが、私はコンテナの話をいっぱいするうちに、このドアバタンという光景が不意に思い浮かぶようになったってことなんですよ。これを僕は狙ってるわけですね。精神分析しなくても精神分析について語る、臨床例について喋る、漫画の中とか物語の中に出てきているこれは、あのコンテナーとかベータ要素のことですよね。このキシボジンってきっとベータ要素ですよねって話をしているうちに、親がキシボジン的であったっていうことはどういうことなのかとか、高階涼子さんのね、それはうちの親にもあったような気がするとか、そういうふうにいずれ人間の思考は展開していかざるを得なくなってきて、苦しくなりすぎたらそこで立ち止まればいい、引き返してまた別のところを考えていけばいいんですよと思うんですね、私。だからとことん掘り進めなくてもいいと思うし、なんなら自分の話はしなくったっていいと思うんですよ。時間かかるかもしれないけど、時間をかける覚悟さえできれば、この時間かけるうちに持ちこたえるというんでしょうけどね、ここで踏ん張るという覚悟を決めていくっていうこと、それ自体が一つの働くメンタルというものを取り戻す上で役に立つとも思うんですよね。自分の壊れやすいコンテナみたいなものがありつつも、やっぱりコンテナに保持するっていうことをやってみるってことをやってみると、やってみることで機能できるようになってくるってこともあるんですよ、実際には。だから何であってもこの線で踏みとどまれれば役に立つと私は思うんですよ。これが、まあ私が精神分析的に話をしたいと。間違っててもいいし、間違ってない方がいいけど。少々怪しくてもいいから、ここで頑張ると。だって、ここに行かないと、あと残ってるのはもう、日の光を浴びて散歩するになってしまうんですよ。それじゃあ、なんつうのかな。うん。それは、それはそれでいいと思うんですけれども、それはそれで、コンテナの強化みたいな話だと、もはや、踏みとどまるよりも、見入りが薄いって感じが僕はやっぱするんですよね。うん。わかりませんけど、でもやっぱりネットに書いてあるような、なんか行動療法的な、もはや行動療法ですらないような、だって一般論になっちゃってんで、みんなにはいいことってことになっちゃってる、ね。8時間寝ましょう、朝方に戻しましょうっていうやつですよね。誰にでも良さそうな話を、ただ抽出して、どういう理由があるのかすらよくわからないままに抽出して、その子を生活習慣をつければ、鬱にならないとか、そういうもんではないよね、ってことですよね。うん。だって、ここにはトラウマの話出てきてないですし、自己愛の話も出てきてない。何にも出てきてない感じがあるわけですよね。ただ、身体に良さそうだっていう。それしかない。身体じゃなくて、心を取り戻そうという話をしておりますからね。まあもう聞き飽きてると思うんで、この辺にしておきますけれどもね。だから、 どんなコンセプトであろうと、心のモデルであろうと、私はまあ対象関係論が一番いいと思ってますけれども、結局、心のモデルであろうと、そのモデルについて真剣に検討すれば、いずれ自分の心のぴったり当てはまるということはありえないと思うんですけれども、について、心がそれこそ動き出す。心が考え出す。シンクはそういうふうに使うべきだと思うんですよ。ソートが先にそこにあり、ニードがあって、考えてニーズにできるかどうかが勝負って感じなんですよ。ぐおーって泣いている赤ちゃんは、まだ何も分かってない。そこにはシンクは何もない。ただのニードがある。考えられていない考えがそこに、考えるための素材がそこにあるだけ。それがいいと思うんですよ。ついでに言うと、私のこの発想はですね、総決算の時におそらくこう思われた部分があったと。その後話した J. 増崎さんの第二領域がますますその意を強くした人がいらっしゃったと思うんです。新しい J. 増崎流の新第二領域ですね。あの発想って、いや、そんなことばっかりやってたら、人生価値のないことばっかりやらされることになるじゃないですかって思われると思うんですね。この心配を軽く取り除いておきたいんですけど、時間がもういい加減にあれなんで、次回に回したいところなんですけど、要は何が言いたいかというと、赤ちゃんが泣いていて泣き止まない、夜泣きするっていう赤ちゃんを寝かすってことの価値はあるでしょう。少なくたって、ピカソの博物館行って見るのと同等以上の価値はあるでしょう。と言いたいんですよ、私は。この意義あることを人生でやるっていう発想は、20世紀中央以降非常に流行った気がするんですよ。アカデミックな世界に身を置く。美しいものの世界に身を置く。僕はですね、それを出す価値かって言うんだと思うんですよね。J. 増崎さんが自分の期待と人と共にしている責任のうち、自分の期待が低い方を選ぶと豊かな人生が選べるっていう、僕は2024の総決算で一番いい言葉はこれだと思ってるんですけど、全体の中で。ちょっと悔しながら、私が喋ったやつよりもいいなと思ったのがこれなんですが。つまりこれをやると損くさいってみんな思っちゃうんですよ。少なからぬ人がそれを思うんですよ。これは僕はアカデミズムの、責任だと思ってるんですけど、東大に入ったり、新しい理論を発明したりしたいんですよ、皆さん。多分。意義のある人生を送りたい。博物館に行ったり、美術館に行ったり、いい音楽聴いたりする、そういうこうですね、教養豊かな世界が豊かな人生だって思われてしまってるんですよ。それに比べれば、夫婦関係学、話してくれない妻の機嫌を取る。何それ?そんなんで人生終わっちゃっていいんですか?っていう話になりやすいんですよ。虚しくないかと。僕は美術館の方が虚しいだろうと。比較するならばですよ。別にどっちがどっちってことはないと思うんだけれども、どっちかというならば、その解決しがたい問題に取り組んでる方が、人間が考えるに値するんじゃないかと。だって答え出てるじゃないですか。相対性理論だったら。難しいかもしれないけど、答えは出てるんだから。それを理解しようとすれば、理解できますよ。でも、パワハラ上司がいつになっても、セクハラをやめてくれ。その会社で一体自分どうしたらいいんだっていうのって答えがないじゃないですか。で、こっちに携わってる人生は本当に情けないって思ってしまうのかもしれないけど、僕はこっちを解決できた人の方が断然人生豊かだと思うんですけれども、いかがでしょうか。